月9日火曜日午前4時5分です。まもなく4時6分になります。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。4時台は明日への言葉です。東日本大震災から10年、この時間シリーズでインタビューをお送りしています。今回は東北以外の被災地の10年についてです。千葉県旭市では地震の発生から3時間近く経った午後5時台に 7.6 メートルという最大の津波に襲われ、災害関連死を含めて16人が犠牲になりました。震災の後、特に被害が大きかった飯岡地区で発行されてきたのが飯岡津波復興河原版です。編集長の渡辺雅子さん74歳に、被災した人たちの証言の聞き取りを続けてきた思いを5時26分を語り継ぐと題して、 NHK 千葉放送局の北健二アナウンサーが伺いました。
今日は千葉県旭市の飯岡地区にある渡辺雅子さんの自宅でお話を伺います。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
この旭市は千葉県の北東部、太平洋に面していまして、九十九里浜の美しい海岸線が広がる町です。渡辺さんのお宅も歩いて数分で海という場所にあります。本当に潮の香りが風に乗って届く、そんな場所ですね。
はい、風の強い日は、海鳴りといいますかね、海の音が自宅まで響いてきて、それを子守歌として私なんかは育ちました。遠浅の海ですので、とっても穏やかな日は心が癒されますね。
そうですか、
はい、海は遊ぶ場所でもあるし、それから貝とか魚とかね、いろんなおいしいものが食卓をにぎわしますので、海の恩恵を受けて私たちはこの町で育ってきたと思います。
ただ10年前のあの日の海は違った。
そうですね、まさかあんな恐ろしい目に遭うとは思いもしなかったです。あの日は穏やかなやっぱり海でね、それが一瞬にして、町を津波が襲うなんてことはとても想像できなかったです。
そのふるさとを襲った津波について渡辺さんは記録し続けてこられました。
10年前にちょうどこの震災があった年から、飯岡津波復興カラバンという、手作りの新聞を作って市内に配り始めました。新聞で言えば編集長ということですけれども、実際のところは、私が一人でですね、被災者のところに行ってお話を聞いて、小さな A4 サイズのフリーペーパーですけれども、そこにまとめて書いております。震災直後しばらくはですね、月1回のペースで、それを3年間ほど続けたんですが、4年目あたりから隔月になって、で現在は3ヶ月に1回ぐらいの割合になっております。最初は私が作ったものを各店舗に、個人商店に持ってってですね、店先に置いてもらうような形、あるいは公共の施設に持ってってですね、置いてもらったりしてました。ですが市役所にお願いしましたら、じゃあ回覧板として、市内全域に回しましょうということで、それで一挙に部数が増えたもんですから、現在は7000部を作って配布しています。
今私たちの目の前、机の上にこれまで発行された飯岡津波復興河原版が並んでいます。あの日を忘れない、語り継ぐ私の 3.11 という見出しに続いて、当時被災した人たちの証言が載っています。2階のベランダに捕まって助かった。水平線が真っ白に吹き上がっていた。津波への不安は消えない。印象的なのが、こうした文章と一緒に一人一人の方の似顔絵が掲載されているんですね。
はい、そうです。カラバンは実際に被害に遭った方のお話をね、 そのまま載せているんだという印象、それを伝えたかったもんですから、瓦版も実名を出してますし、それからお顔もですね、写真を載せようかとも思ったんですが、この町では亡くなった方もいらっしゃるし、行方不明の方もいらっしゃる、それからまあ亡くならないまでも津波をかぶってですね、ひどい目にあった、もう思い出したくないっていう方もたくさんいらっしゃるんですね。そういう方々のお気持ちを考えた時に、写真よりも似顔絵の方がですね、抵抗感なくその方の本当の気持ちをですね、載せることができるんじゃないかなと思いました。
東北ではないこの千葉の被災地という事情も、そうした抵抗感などの背景にはあるんでしょうかね。
そうですね、東北地方では、隣近所の方々が皆さん被災した方々ですよね。ところがこの旭市というのは、被害を受けた地域というのは限られているわけですよね。はい、この飯岡地区に集中してます。だから市内の方とかがもっと山の方にですね、農業をやってる方やなんかは、この飯岡地区で津波被害に遭ったことを知らない方もたくさんいるんですね。そういう温度差があるんです。できればそんな辛いことがなかったことにしたいっていうね、そういうことを言われたこともあります。
それほどこう被災した人たちの中には、いろいろな不安や抵抗感や容易には解消できない思いがあったということですね。
そうですね、最初、私たちはとにかくこの津波の現状を記録に残して、二度と同じことを繰り返したくないっていうことをね、そういう思いを伝えながら聞き取りを始めたんですけれども、やはり被災した方々はもっと別の、思いを持ってるんですよね。こんな辛いことをね、どうしてあなたに話さなくちゃなんないのかとか、いろんなことを言われましたね。私も海辺の近くに住んでいて、こんな被害を受けたんだよっていうことをですね、自分の被害もこう相手に話をすると、ああそう、じゃあ辛かったんだねって、お互いにですね、その辛さを分かち合うような形でお話をすることができるようになりました。
そうした形で一歩一歩信頼関係を一人一人の方と築いていかれたんですね。渡辺さん自身も地震と津波の被害を受けたお一人です。この家も被害を受けてしまったそうですね。
大きな津波が玄関を蹴破ってですね、入ってきまして、私たちがこの家を見に来た時には、もう床一面15センチぐらいの厚さで海泥で埋まっていましたし、畳がひっくり返ってですね、それからあちこちに穴が開いて、大変なひどい惨状でした。床をよく見ますとね、スコップで海泥をかき出した跡がまだ残ってるんですね。それから柱にもですね、津波跡が残ってます。
今ちょうど渡辺さんが座っていらっしゃる後ろに大黒柱が立っていまして、下半分が濃く変色していますね。これが津波の跡ということですか？
そうです。津波は海水ですからね、波跡が残るんですね。水と違いまして、襖にももっと大きな波の跡が残ってます。それをですね、残したままにしているのは、やっぱりなんていうんですかね、自分でもこういう津波が来たことを忘れないために、これを残しておこうという思いがあったのかもしれません。
当時渡辺さんはこの自宅ではなくて、高台で夫の吉美さんが経営するレストランで過ごしていたんですよね。どういう状況だったんでしょうか？
私は長いこと教員の仕事をしてまして、でちょうどその3月にですね、退職をする予定でおりまして、学年の、先生方が私の夫の店でですね、送別会を兼ねて会食をしていただいてたんですね。ちょうどその最中でしたね。最初の大地震が2時46分で、もう今まで経験したことのないような大地震ですからね、テーブルが揺れるし、車も左右に揺れるし、とてもじっと座ってられなくて、飛び出しました。 そしたらやはり津波が押し寄せてきましたね。その様子を高台から見てました。でもまさかですね、自分の家とかその隣近所にね、この津波が入ってくるとは、押し寄せてくるとはちょっと想像できなかったんですね。
そうした中で地震の発生から2ヶ月後には、渡辺さんは被災した人たちへの聞き取りを始められましたね。これはどういう思いからだったんでしょうか。
電気が復旧しましてね、でテレビや新聞でその地震の被害状況がどんどんこう映ってくるんですね。だけどそれはね、全て東北地方の、被害なんですよね。一体隣近所とか、それから私たちの町内がどんな被害が受けているのかっていうことが正確にわからないんですよね。ただ噂としてですね、八百屋さんのご夫婦が津波で流されて亡くなったとかですね、どこどこの誰が行方不明だとか、そういうまあ噂っていうんでしょうかね、人づてに話が入ってくるだけなんですよ。それで夫と相談しまして、いずれにしてもこの大津波っていうのは私たちの想像を超えたね被害をこの町にもたらしたんだから、この時代に生きる私たちとしてはこの被災状況を聞き取って、それを記録に、残した方がいいんじゃないか。それで少し生活が落ち着いた5月から被災した方々のところに行ってお話を伺って、それを記録をして子供や孫に残そうっていう、そういう活動につながりました。
そうして始まった聞き取りで集まった証言が飯岡津波復興瓦版には掲載されています。
早い時期にお話を聞いた方で、私の家から歩いても10分ほどのところの人なんですけれども、5月に聞き取りをしてますね。当時73歳のご年配の方なんですけれども、海岸を散歩中に大きな揺れにあった、防災無線で津波が来るから避難してくださいと避難の呼びかけがあったが、店が心配なので逃げずに家にいた、第一波が下水から溢れたぐらいで済んだので安心していたら、学校から帰ってきた子どもたちが逃げようよというので車でコンビニの駐車場まで避難した。しばらくその場にいたが、津波は大丈夫と思い家へ戻ってしまった。家に戻りしばらく店の前の道路で海岸の様子を見ていると、ドーンと打ち上がる高い波が見えた。急いで子どもたちを車に乗せて逃げようと思ったが、車が思うように動かない。まごまごしているうちに車が海水に浮き始めてしまったので、慌てて子どもたちはバラバラに逃げた。自分はそのまま津波の勢いで上の方まで流されてしまった。津波の勢いで体が浮いたり沈んだりして溺れているところを救助され助かった。救急車で中央病院まで運ばれている最中は子どもたちのことが心配で仕方なかった。後で助けられ無事だったと聞き安心した。今でも思い出すと怖い。自分の判断で子どもたちを津波に巻き込んでしまい後悔している。あの時帰ってこなければと後悔の思いでいっぱいになっている。
あの時帰ってこなければ、一度避難したにもかかわらず家に戻ってしまい被害に遭ってしまったという証言でした。この朝日市は地震から3時間近く経ってから 7.6 メートルという最大の津波に襲われました。朝日市では災害関連死を含めて16人の命が失われましたが、この夕方の津波で犠牲になってしまった人が多かったんですよね。
そうですね。津波はもう1回で終わったと思って、で家に帰っちゃったんですね。警報自体はまだ解除されていなかったんですけれども、自分の判断でもう津波が1回来たからこれで終わりだということで家に帰ってしまった。そこへですね、第3波が最大の大きさで町を襲ったわけですね。 5時26分というふうに私たちはその時間を覚えております。こういうふうな被害が出たり亡くなった方が出たりしてますので、私たちはこの5時26分はとても忘れられない時間帯です。
それはどういう思いでしょうか。何かもっと救えた後悔のようなお気持ちを持っていらっしゃるんですか。
そうです、私たちは津波に対するなんていうんですかね、備えというかそういう思いがちょっと欠けていたんですね。それはどうしてかっていうと、この九十九里の浜には大きな津波が来ないというふうに聞かされていたのに、この飯岡地区にもですね、300年以上前ですけれども元禄津波という大きな津波が来て70人以上の、亡くなった方が出てるっていうことを後になって知ったわけです。でそれがもっと早くですね、私たちの間に広く知られていれば、もっと津波への警戒心があったんじゃないかなって。家が壊れたりとかそういう被害はあったかもしれませんが、人的な被害はですねもっと少なく済んだんじゃないかなと思っているんですね。
そのためにも河原版証言の聞き取りをという思いだったわけですね。そうした渡辺さんの思いに共感して証言してくれる人が少しずつ地域の中に広がっていったそうですね。
聞き取りをしていく中でもう二度とこういうふうな思いをしないためには自分たちの体験をみんなにこう語り継いでいく必要があるっていうことをですね、何人かの人が共感していただいて、語り部としてですね、要望があれば皆さんのところに行って自分の体験を語ってくれるっていう方が1人2人3人というふうにだんだん増えてきました。
そのお一人、小野佳子さんの体験談です。助かってよかった。小野佳子、74歳。大きな揺れがあり、津波が来るから避難するようにと防災無線で呼びかけがあった。この近辺は郵便局の2階へ避難することになっていたので、戸締まりをしながら息子の帰りを待っていた。近所の人に誘われて、第一波を堤防の近くまで見に行ったが、道路も濡れていなかったので、これくらいなら大丈夫と思い、家へ戻ることにした。ちょうどその頃、息子も帰ってきたので、念のために避難しようと荷物をまとめ始めた。靴を履き、玄関のドアを開けた瞬間、大きな波が目の前から押し寄せてきた。息子とつないでいた手が離れてしまい、自分だけ家の中へと勢いよく押し流されてしまった。もがいていると、冷蔵庫や家具の間に体が挟まれ、身動きが取れず、増してきた海水で息もできず、溺れてしまった。気がつくと、海水に浮いていた畳の上にいた。助かったのが不思議だった。救助が来るまで息子の安否が分からず不安だった。息子も一時は津波に流されたが、瓦礫の上を渡りながら逃げ、消防署員に救助され無事だった。避難所で余震があるたび津波のことを思い出し、夜も眠れない毎日が続いている。小野佳子さんの証言でした。この小野さんには障害のあるお子さんがいます。避難生活の際に随分苦労されたようですね。
やはり人の目が気になりますからね。それとやはり障害がある方ですから体が弱いわけですよね。病気がちで寒い時期でしたからね、人の目を気にしながら、あるいは子どもの容態を気にしながら避難所をの生活はだいぶ辛かったかと思います。彼女が言うのには、自分たちはこれで死ぬかと思ったところをね、助けられた命だから、これをなんとかね生かしていきたいってこうおっしゃるんですね。自分たちの体験を人に語ることによって、それで被災の現実を知ってもらって、 防災に役立てていただければそれが一番いいことだっていうふうに彼女は考えたようですね。で、私たちはこの小野さんの気持ちを受け継いで紙芝居にしたんです。子供さん、息子さんのお名前がマー君、マー君って呼んでるんですね。で、その方のこの小野さんのお話をですね、マー君頑張れっていう紙芝居にして、そしてあの津波被害の現実をですね、皆さんに紙芝居を通して知っていただこうという、まあ、そういう活動もねしたんです。ただ記録をするだけじゃなくてね、例えば紙芝居という方法もあるしね、いろんなやり方を通してこの津波から得た教訓をですね伝えていきたいと思うようになりました。
今日は東日本大震災で津波の被害を受けた千葉県旭市で発行されている飯岡津波復興河原版の編集長、渡辺雅子さんに伺っています。渡辺さんが被災した人たちの体験を聞き取り発信する活動を続けてこられて10年、だんだんと難しさを感じるようになってきたそうですね。
当時被災した方は大体があの高齢者ですよね。ですからあの10年経ってその高齢者の方々がちょっと話ができなくなったり、それからあれですね、あのお亡くなりになったりして、だんだんとこの直接被災をした方々の姿が見えなくなってくるんですね。表に出なくなってきたっていうこともありますね。そういう中でこの被災から得た教訓をどうやって伝えていくかっていうことがだんだんと大きな課題になってきました。小野さんも息子さんがですね、あの障害を持ったお子さんが、入退院を繰り返すようになりましてね、とてもその子どもさんを置いてですね、どこかで語り部をするとかっていうことがもうだんだんできにくくなってるんですよね。そういう現実があります。
町の活気という面ではどうでしょうか。河原版でも津波に負けずに頑張っているお店を応援しようという特集をたびたび組んでこられましたね。
あのこの飯岡というところは小さな町ですから、ほとんどが個人商店で成り立っている町です。ですからそういう個人商店のところに津波が入るともう存続していけるかどうか、再建できるかどうかっていう、そういう局面にですねすぐにあの打ち当たってしまうわけですよね。ですから私たちは何か支援できるわけではないんですけれども、みんなでそういうお店を応援しようっていうことでね、あのたくさん特集を組みました。再起不能と判断、水野康次郎。夫婦二人で魚練り製品製造業を営む。1階の店舗は戸を破って1メートル70センチの津波が入った。中はぐしゃぐしゃで単車まで入っていた。製造に必要な機械3台、大釜、冷蔵庫2台、すだれなどが全く使えない状態だった。修理すれば使える機械もあったので一時はやれると思ったが、大金がかかる上妻の体調も良くないので、これが潮時だと思い家をほぐしてさら地にしてしまった。娘たちも反対はしなかった。よそで作ったものを店先で売ることも考えたが、やるなら自分で初めからやるのでなければ気が済まない。この仕事は妻と2人、二人三脚でなければできない仕事で、自分の年や妻の体調が悪いことを考えると再起不能と判断した。
本当にこう無念な思いが文章から伝わってくる痛切な声ですね。
はい、まずそういう方たちがいるっていうことを皆さんに知ってもらいたいんですよね。で、それを知ってもらってみんなの問題としてどうしたらこの町をね、本当の意味で復興させることができるのかっていうことをみんなで考えるきっかけになってもらえればいいと思って、まあ、取材を続けてきたんですけどね。飯岡地区のお店はほとんど回りましたね。何店舗か数えてないんですけれども、あの魚屋さんからお菓子屋さんから衣料品から、 サーフショップからいろんなところもありましたね。
また渡辺さんは地域の飲食店を応援しようと復興丼というものも広めてこられました。これは食の取り組みなんですよね。
まあ、飲食店はお客が来ないですから開店休業の状態ですよね。でそこをなんとかですね盛り上げたいということで夫が、思いついたのが復興丼っていうものです。それは地元の食材を必ず使うということが条件ですね。それから値段を1000円にするということ、そしてその中の 10% を支援金として町のあのさまざまな支援活動につなげたいということで、まあ、その中からあの復興カラバンの方のですね資金も出していただいたわけですけれども、一番盛んな時には23店舗が参加してくださってお客を呼べるものになったようです。やはりその町の独自の文化とか歴史とか、あるいは町の特産品とか、この町に来なければ会えないようなもの、食べられないようなもの、この町に来て初めて、何かその町の独自性を見に人々が訪れるっていう、そういう町づくりをしていけば必ずあの人を呼び込んで、にぎわいを取り戻せるんじゃないかっていうふうな提案はしてます。
この次に予定されている瓦版の63号では震災や津波に関係する建物などを特集しようとお考えだそうですね。
だんだんとですね震災の記憶が薄れていく中で、それを見たときに、ああ10年前にこういうことが起こったんだな、20年前にこういうことが起こったんだなっていうことが分かるようにですね、その震災後に作られたものとか、あるいは震災以降として残っているものをこの次の号で紹介しようと思ってます。一つはあの5時26分に止まったあの JA のですね時計があるんですね、時計塔といいますか、それが今震災資料館に展示されてますけれども、これは当時を象徴するね大きな遺構の一つだと思います。それからもう一つはあの当時200世帯が仮住まいをしていた仮設住宅ですね。それをね一棟 NPO が譲り受けまして、被災した方の土地をお借りしましてですね、そこにあの置かせていただいてます。でそれは当時そのまんまの仮設住宅ですから、それをぜひですね皆さんに見ていただいて、当時被災した方々がこんなふうに暮らしていたんだっていうふうな意向としてですね、大変大事なものですね。なんとか一つでも二つでも当時を思い起こすものが町に残したいと思ってます。
地震や津波の記憶が地域で薄れていく中で、どう未来へ継承していくのか、今渡辺さんが力を入れているのが朝日飯岡文芸賞海へと題した文芸賞です。
今年で第5回目になりますね。主として若い方たちに、参加していただきたくてこの文芸賞を作りました。海を通して震災のことを思い出したり、それから海を通してふるさとを思い起こしたり、まあ、そういうことを文芸作品に現れることを期待してこの文芸賞を作りました。自由詩、それからエッセイ、作文ですね、それと定型詩、俳句とか短歌とか川柳、小さなお子さん、あの小学生以下のお子さんから80歳90歳の方まで幅広い年齢の方に募集をしております。
応募者の中で小中学生といいますと10年前の震災を経験していない子も多いですよね。
あの小学1年生2年生は全くあの津波を知らないわけですから、その子たちは、むしろおじいちゃんやおばあちゃんと遊んだ海とか、そういう楽しい海の思い出をあの書いてくれたりして、とっても微笑ましいと思ってます。
例えばどんな作品があるんでしょうか。
小学2年生の男の子なんですね。ヒージーの冒険 という題です。
お
この男の子のひいおじいちゃんは、漁師だったんですね。その中にですね、船から落っこっちゃってですね、もう死ぬかと思ったっていうね、非常にショッキングなあの話をね、この男の子にしてくれた。だけどもそれを聞いて僕はとっても海って怖いと思ったけれども、それでも僕はひいじいと同じ漁師になって海に出たいっていうことでですね、最後締めくくってるわけですね。それを聞いてすごいね、あの希望が湧いてきたんですね。あの津波被害震災を知らないお子さんたちが、海は怖いけれどもそれでもあの海に出たい、漁師になりたいっていうね、そういう思いを力強くエッセイにしてくれたんで、とっても希望が湧いてきました。
そうか、その海を近しく思ってくれているということについてですか。
そうですね、海というのは津波被害、津波を起こすだけの怖いだけの存在ではないんですよね。あのこの町の歴史を見てみれば、海からたくさんの恩恵を受けてきてるわけですから、そういう海の明るい面といいますか、私たちが恩恵を被っているそういう面もですね、ぜひ子どもたちにはあの理解してもらいたいと思います。
家族や身近な人から震災体験を聞いて作品にしている子もいます。例えば小学5年生の女の子の作文です。津波の怖さ。2011年3月11日この日大きな震災がありました。当時1歳8ヶ月の私は保育園にいました。もちろんその時の記憶はありません。でも毎年3月11日になり、ニュースで東日本大震災が報じられると、お母さんはこんな話をしてくれます。地震があった時ね、たまたま近くにいたからすぐ迎えに行けたんだよ。迎えに行った時あなたはポカーンと口を開けて驚いていたと。でも小さい時私はまたこの話かと思っていました。でも小学5年生になり、すごく大切なことだと気づきました。今はとてもお母さんに感謝しています。あの時に近くにいなかったら私は今どうしているのか。今私はすごく幸せです。今住んでいる町、毎日のように会っている友達、通っている学校、習い事の友達や先生が大好きです。でも津波は少しの時間で人の命を奪ってしまいます。こうして読みますと、子どもたちにとって文芸賞が津波について知る、考えるきっかけになっているように感じますね。
そういう作文がね、結構多いんですね。自分としては津波や地震の記憶が全くないけれども、3月11日になって、そしてこの文芸賞に応募するということがきっかけになってですね、お母さんから3月11日の様子を聞いて、そしてその津波の怖さや震災について知ることができるようになったっていうことを書いてくださってる子どもさんたちが結構いるんですよね。そういうのを読むと、あ、文芸賞をきっかけにしてその震災のことがお母さんから子どもへ語り継がれているんだなっていうことを感じて、すごくね、嬉しくなりました。
そうした思いを込めた文章を子どもたちが朗読発表する会が先日開かれましたね。
はい、この文芸賞の大きな特徴は、ただあの書くだけではなくて、その書いた文章をご自分が会場で読み上げていただく、朗読発表していただくということが一つの大きな特徴になっております。自分の思いを語っていくこと、そしてあのまた別の方の思いをその会場で聞くこと、一般の方の中には70、80、90歳というですね、大変高齢な方もいらして、当然ですね、震災の記憶を鮮明に持っている方もいらっしゃいますね。でそういう方々の朗読発表を聞くことが、またそれを一つの体験としてですね、自分の記憶に留めておくことができます。それが語り継ぐことにつながると思うんです。
震災から10年です。 次の10年20年に向けて子どもたち若い世代にはどんな期待を持っていらっしゃいますか。
若い方の語り部ですよね。兄弟がね、自分の妹や弟に語り継ぐ。そして3月11日が来ればご近所の方とまたあの時あんなことがあったんだってねって語り合える。あるいは学校に行って防災教育の場で自分の体験なりお母さんから聞いた話なりをそこで披露する。それを聞いた子がまた新たに 3.11 を思い起こす。そういうつながりがあってほしいと思ってます。3月11日1年に1回でもいいから震災のことを思い起こして、そしてそれを、次の世代の方々にね語り継いでいってほしいと思ってます。それがこの文芸賞の役割かなと思いますね。
渡辺さん自身は今74歳でいらっしゃいます。これからどういうふうに体験を継承する活動や飯岡津波復興河原版に携わっていこうと考えていますか。
まだまだ話し足りないこととか、それから誰かに話を聞いてもらいたいとか、そういう人がいる限りは話を聞いてそれを記録に残していきたいというふうに思っております。なかなか辛い記憶を持っている人はそれを表に出すのに時間がかかるんですよね。で、10年経って初めて海の怖さを言葉にできたっていう、そういう学生さんもいらっしゃるんですね。ええ、ですから辛い記憶っていうのは今すぐじゃなくて5年10年あるいは20年経ってようやくその思いを人に言うことができるっていう、そういう方もたくさんいらっしゃると思いますね。できればそういう方の声を聞ければと思いますね。そしてそれを人々に伝えたいという思いはあります。
これまで10年にわたって215人の証言を聞き取ってこられました。一人でこれだけの声に向き合い続けるというのは何か執念のような強い思いを感じます。何が渡辺さんを突き動かしてきたんでしょうか。
やはり同じ過ちを繰り返したくありませんし、この町の人たちが同じ被害を繰り返さないってこと、まあ、ここが私が生まれ育ったふるさとであると同時に私の子供や孫はこの町で住んでいくわけですから、この町で生きていくわけですから、そういう意味でもこの町にも100年に1回かもしれない、200年に1回かもしれないけれども、必ず人の命を奪うような大きな津波がやってくるんだということを何かの形で残していかないと、今度自分の子孫が大きな被害に遭うことになりますよね。5時26分がその象徴でもありますね。津波は甘く見てしまったという、反省も込めてですね、この時間に、たくさんの死傷者が出たっていう、その事実をね忘れないためにも5時26分という時間は私たちにとって記憶すべき時間だと思います。
渡辺さん、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
インタビューで紹介された朝日飯岡文芸賞海への応募作品は今後冊子にまとめられて朝日市内の小中学校などに配られる予定だということです。5時26分を語り継ぐ、千葉県朝日市の飯岡津波復興河原版の編集長渡辺雅子さんのお話でした。聞き手は NHK 千葉放送局の北健二アナウンサーでした。明日への言葉、明日も東日本大震災10年シリーズから避難者を支え続けた避難者、原発の町に逃げた避難者たちの10年と題して、地域活動サポートセンター柏崎の職員渡辺浩二さんのお話をお聞きいただきます。ではここでお知らせです。鹿児島発ラジオ深夜便のお知らせです。3月25日金曜日のラジオ深夜便は 鹿児島放送局から南国鹿児島が生んだ宝ボッケモンと題してお送りします。鹿児島では新種の希少に富み、かたくななまでに志を通す人物をボッケモンと呼びます。その代表が西郷隆盛ですが、人材の宝庫鹿児島は近現代にもさまざまなボッケモンを生み出してきました。番組ではボッケモンの生き様を通して混迷する現代社会で生きるヒントを伝えます。子供時代に鹿児島で暮らしたこともある没後40年の作家向田邦子も登場します。メッセージや曲のリクエストも募集しています。向田邦子の魅力やあなたのおすすめの向田作品感想などについてお寄せください。また鹿児島のいいところ、おすすめの場所、行ってみたい場所についてのお便りもお待ちしています。午前2時台リクエストのテーマは、鹿児島の風景が思い浮かぶ曲です。エピソードとともにお寄せください。宛先は、郵便番号892-8603。郵便番号892-8603。NHK 鹿児島放送局鹿児島発ラジオ深夜便の係です。ファックスは 099-227-8052 099-227-8052、 ファックスでもお受けしています。メールは NHK 鹿児島放送局のホームページ、鹿児島発ラジオ深夜便の応募フォームからお送りいただけます。締め切りは3月22日の月曜日です。鹿児島発ラジオ深夜便は3月25日金曜日にの深夜にお送りします。もう一つお知らせです。こちらはラジオ深夜便の聞き逃し配信のタイミングについてです。この聞き逃し配信、いつから配信されるかというそのタイミングが変わりました。これまで深夜便の放送全体が終了した午前5時以降の配信でしたけれども、今夜からは、というかもうすでに昨夜からは1時間ごとの配信になっています。午後11時台の内容については0時から配信が始まります。0時台のものは1時から、1時台については2時から配信されます。2時台と3時台の音楽コーナーはこれまでと同じく原則として聞き逃しの配信はありません。4時台の内容は5時から配信スタートです。ちょっと聞き逃しても1時間ごとに聞き直すことができるようになりました。ぜひご利用ください。では音楽です。ハートストリングス、デビッド・フォスターのキーボードの演奏です。 デビッド・フォスターの演奏でハート・ストリングスでした。では誕生日の花と花言葉です。今日3月9日の誕生日の花は花しのぶ科の芝桜。花言葉は合意・一致です。私が子供の頃、小学校への通学路の途中に、庭にいつもたくさんの花が咲いているお宅がありました。季節ごとにいろいろな花が見られたんですが、春になると濃いピンク色の小さな花が地面を絨毯のように覆って、それはそれは華やかで、これが芝桜という名前なのだと、その時初めて知りました。名前の通り芝のように短い葉を地面に張り巡らせ、桜のような花を咲かせます。英語の名前はモスフロックス。モス、つまり苔のように広がり、フロックス、炎のような花をつけるということでそう呼ばれているそうです。花の時期は4月から5月頃。花の大きさは1センチから2センチほどです。花の色は薄いピンクや白、薄紫、ブルー系のものなど様々で、中には縞模様の入った品種もあるようですね。全国各地に芝桜の名所があります。インターネットで検索してみましたら、綺麗な写真がたくさん出てきました。一面ピンクの丘というところもあれば、色とりどりのパッチワークのようなところもあります。3月9日、今日の誕生日の花は芝桜。花言葉は合意・一致です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。皆さんにとって素敵ないい一日になりますように。ではもう一曲音楽をお聴きいただきましょう。 Someone to watch over me、名戸山亮さんのウクレレです。今時刻は4時56分、まもなく57分になるところです。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台前半は深夜便文化部文豪通信、 手紙文化研究家中川悦さんのお話です。11時台後半は認知症カフェ、認知症の人の声オンラインで発信、社会福祉士紀藤文樹さんのお話です。午前0時台前半は日本列島暮らしの便り、今夜は岡山県笠岡市の万木義幸さんと電話で結びます。0時台後半、体の知恵袋ブレない心を育むの1回目、精神科心療内科医の川野大周さんのお話です。午前1時台深夜便アーカイブスは特集東日本大震災から10年、インタビュースペシャル震災後に思うその2回目、脚本家倉本壮さんのお話、2012年に放送したもの、今夜の続き、昨夜の続きをもう一度お送りします。午前2時台はロマンチックコンサートポピュラー名曲アルバム、ジョージ・マーティン・ワークス。3時台は日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス高橋真理子作品集です。4時台明日への言葉は東日本大震災10年シリーズから、避難者を支え続けた避難者、原発の町に逃げた避難者たちの10年と題して、地域活動サポートセンター柏崎の職員渡辺浩二さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は須磨勝恵アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は中川みどりでした。あと1分ほどで5時になります。今日もいい一日でありますように。